今日はエステル記の5章です。このところには信仰による行動が記されてあります。一節見ますと、3日目になりエステルは王妃の衣装を着て王室の正面にある王宮の奥の中庭に立った。まさに彼女は信仰によって立ち上がり王の御前に出たということであるわけです。しかしそれは命がけの行為でした。エステルは、私は死ななければならないのでしたら死にますという、そのもう自分自身がもう死んでも構わない、その信仰を持って彼女は王に近づくということをしたわけです。そしてこのことのためにはもう3日間この断食をして神の前に祈る、自らを聖別して、そしてまた主の御心にかなった行いをする、その決心を持って彼女は王の前に出たわけですけれども、王は2節を見るならば金の尺をエステルに差し伸ばし、エステルはその尺の先に触れたとあります。それは王が許すという印であったわけです。王はこのエステルに対して好意を持ち、王国の半分でもあなたにやれると、そのように言うくらいにエステルを愛していた。しかしエステルの願いは、この宴会を設けて、そしてまたハマンと一緒に来てもらうということであるわけです。そして王はハマンを呼んで一緒にそのエステルの宴会に出たわけですけれども、しかしエステルはすぐにその願いを言わなかった。そしてもう一度ハマンとご一緒にお越しください、8節のところにエステルの言葉があったわけですけれども、まだ神の時は来ていない。そしてこのエステルはおそらく神様の御心を伺いながら祈りつつこの宴会を催したのではないかと考えることができるわけです。ハマンは9節を見ると上機嫌で帰っていったわけですが、しかし王の門のところにいるモルデカイを見るときに憤りに満たされた。もう自分に対して礼を尽くさない、もう本当にこのハマンはモルデカイに対するもう怒りに満ちて家に帰っていったわけですけれども、彼がしたことは11節に自分の輝かしい富について、子供が大勢いることや王が自分を重んじる、また市長や家臣たちの上に自分を昇進させてくれたというような自慢話、彼は自らを誇るというような人物であったわけです。しかも王妃エステルが自分だけをもう他の者は寄せないで王と一緒に招いてくれている、言うなれば彼はもう高慢の絶頂の中にあった。そしてそういう中にあってこのモルデカイに対する憎しみ、それが募ってきてこの家族にまた友人に話す、その時に14節に妻ゼレシュ、また友人たちはこのハマンに対して高さ50キビトの柱を立てさせ、明日の朝王に話してモルデカイをそれにかけるようにしなさいと言って、ハマンはその進言が気に入ったと出てるわけですけれども、しかしやがてはその気に自分自身がかけられてしまう、一日待たせるということによってさらにこのことが明らかにされていき、そしてまた神様の明確な裁きがなされていくということを見ることができます。私たちは神の時を待たなければならない、いたずらに急いで自分で決断を下すという必要は一つもないわけです。私たちもまたこのエステルのように忍耐強く、そしてまた信じて祈り待ち望み、神様の御業が必ず表せる、そのことを信じて行動させていただきたいと思います。